松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日は F1 シリーズ第6戦モナコグランプリを終えたばかりのモナコからレポートを届けていただきます。ご覧になった方も多いと思いますが、小林カムイが日本人過去最高の5位に入って盛り上がりましたよね。そんなモナコからレポートを届けていただくのはモナコにお住まいになって16年、現地でマネジメントコンサルタントなど幅広くお仕事をされているのりこボナフェレさんです。フラワーレポーターののりこさん、ボンジョー。
ウィーボンジョー。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、松本さん、よろしくお願いします。
はい、のりこさん、今モナコは何時頃でしょうか？
今ですね、ちょうど朝の9時を回ったところです。
はい、おはようございますというね、
おはようございます
時間ですが、この時期のモナコの気候はいかがですか？
そうですね、だいたい1ヶ月ぐらい前のテニスオープンの頃から暖かくなってきて、昼間は太陽の光も暑いので、かなり夏、初夏っていう感じですね。
昨日もかなり晴れていましたけれども、
もう珍しくモナコグランプリ中では晴天に恵まれまして、とってもいい天気の中、観戦してまいりました。はい、
のりこさんもモナコグランプリご覧になられたんですか？
はい、私も木曜日の練習から毎日、いろんなところでお呼ばれがありましたので、日々場所を移動しながら見てまして、昨日の本戦は、ホテルドパリのスイートのお部屋が、上にバルコニーとかがあるところなんですけど、その真上から見て前におりました。
どういう景色なんですか、そこから
見る。そうですね、もう目の前は海の船が見えながら、だいたい、アベニューオスタドといって坂を上り上がってきたところにホテルドパリはありますので、ちょうどスピードが落ちる頃のところで、写真も普段はなかなか撮りにくい高スピードの車も撮れるような場所から、上から下をこう眺めるような形で見てました。
なるほど。何階ぐらいになるんですか、そのスイートの。
あ、ごめんなさい、
スイートの場所っていうのは。
あ、3階のスイートだったんです。
あ、なるほど。3階からってことは結構間近に見られるっていう感じですかね。
そうですね、あと途中やっぱり同じホテルとパリ内で違うお友達が違うお部屋からもパーティーをしていたので、途中一度赤フラッグが出てしまったから移動して、最後の方は、カジノの広場の真上2階のお部屋のまたスイートから見せていただけたので、それはもう体で、エンジンを体感できるぐらいの距離でした。
すごいですね。実際にグランプリ開催中のこの街の様子というのはいかがでしたか？
そうですね、もう1年間の間でこんなに人が集まるのかというぐらい一番密度が多くなる日なので、もちろん車、モナコってご存知だと思うんですけど、2キロ平方弱なんですが、端から端まで車で移動するのに45分以上かかるようなぐらい混んでおりまして、人ももう街の中まるでチョコレートバーにたかったアリのようでした。
もう本当にたくさんの人が、全世界からやってくるわけじゃないですか。
そうですね、
レストランですとか宿泊先っていうのは大丈夫なんですかね？
多分ですね、いろんな方々はモナコ内ではなくて、例えばニースだったりとか、またまたイタリアの方までとかで泊まられて、朝早く入られる方が多いってよく聞きますね。あとレストランとかも普段何気なく食べているところも、その時期は値段がとても跳ね上がってしまうので、皆さん普通にご旅行なされている方々はサンドイッチとか、お出店がたくさん出ておりますので、そういうところで賄っているんじゃないでしょうか。
なるほど。
あとはですね、あと私が言ったようないろんな方々がこの機会にということでイベントを催されてて、パーティーとかになっておりますので、それぞれの場所でもケータリング屋さんがとっても大忙しだったことだと思います。
なるほど。そして毎年やはりたくさんのセレブの方たちが観戦に訪れますけれども、今年はどんな方々がいらっしゃってましたか？
そうですね、 毎年いらっしゃるような、スーパーモデルの方々とかもよくお見かけしたんですけれども、なかなか日本の方は、私は残念ながらテレビに映ったりとかはしていなかったので、 ご覧、誰も見てはいないんですけれども、そうですね、大体こちらのニュースにスポットされる方ってイギリスの有名な方とか、例えばスパイスガールズの、元スパイスガールズの方々が観戦に来てたりと、ゲリー・ハウエルさんとか、そういう方は、はい、よく映ってて、あとはまあスーパーモデルの方々とかですね。
はい、なるほど。さあ、そんな中開かれましたモナコグランプリですけれども、今回日本人ドライバー小林亀井選手が5位に入る大健闘ということで、
でもすごかったですね、もう初めから大興奮で、最後あの赤いフラッグさえなければもしかしたらというふうに思うんですけれどもそれでも5位に入られてたのはもう素晴らしいと思います。最近調子がいいですしね、彼はずっと入賞しておりますから。
そうですよね、もう日本人としてモナコグランプリでは初めてのこの入賞というところで、この最高位というところ で、
はい、
現地での報道というのはいかがですか。
そうですね、あのやはりこんだけあの功績を残されてきているので、現地のテレビでもかなり映ってた回数も多かったんですし、私前の晩ホテルとパリでお友達とパーティーをしていましたら、亀井さんがいらしていて、とっても綺麗な日本人っぽい女性の方がいらしていた。
それはどなただったでしょうか。
さあ、私はもうとっても綺麗な方だったんですけれどもどおおと思いまして、で明日頑張ってくださいみたいなことを何気に伝えておいたんですけれども、
やはりねレイさんの横には美しい女性というのは欠かせないですかね。
そうですね、昔私もあのフォーミュラ1のお仕事をさせていただいたので、何年か前まではあのパドックの方にいつもお仕事で入っていて、その時にやはり、まあ、もちろん奥様方は有名ですし、皆さんとっても綺麗で、さすがだなと。やはりレーサーというのは日本ではなかなかその注目度がないんですけれども、世界的にも本当に王子様のような存在で、世界で12人しか出られないグランプリのね、最終的にそこまで達成した方々なので、そのオーラというのはもう大変なものですね。
そうですよね、はい、もうずっとその小林亀井選手の横に誰がいたんだろうっていうのがもう非常に気になってしょうがないんですけれども。
そうですね、はい、私なかなか分からない、もしかしたら日本の有名な人なのかもしれないですね、あんだけ綺麗ですと。
さて話は戻りまして、あの、レースウィークに入る前にあのグランプリで走るコーナーで火災があったんですけれども、
はい、
あのこれこの辺は大丈夫だったんね、あ
のちょうどお友達の家の真ん前だったので、直接お話を聞いてみたら、何か物をやはりその交通の便が止まってしまうので、まあ、その週の初めの方にみんな食べ物とか飲み物とかを各アパートにその感染するためにたくさん入れ込むんですね、その時の一つの箱がなぜか知らないけど爆発して煙が出たと、でも、テロでもないし、わざとではないので、っていうような形でさっさとあの、まあ、きれいになされて、それで大きなニュースにもならずに終わってしまったんですけれども、
でもあの基本的にも影響はなく、スムーズに、
はい、何の影響もなく
大丈夫だったんですよね。
はい、大丈夫でした。
わかりました。その辺もすごくやっぱりあの現地の方でないとね、なかなかわからない部分もあるので、
いやでもなかなかあの実はモナコというところはそういったもしかしたら悪いようなね、ニュースはなかなか流さなかったりするところもありますので、やっぱりあの近所の方に直接聞いてまいりました。
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、またぜひ、モナコとグランプリの際だけではなくて、のりこさんにじっくりお話を伺いたいんですが、これからモナコに行きたいという方のために、最後に会話に花が咲くような一言というのを教えていただけますか。
会話に花が咲くような一言ですか。
はい、
そうですね、日本からいらっしゃる方、こちらの方も皆さん日本のことを大変心配なさっているので、まあ、あのニュースでもポジティブな日本人の方々が皆さん頑張っているところも出ているので、
はい、
そういったお話もしていただけるといいと思いますし、やあとやっぱりモナコの方選ばあの喜ばれるのは、
はい、
やっぱりモナコが一番ですねっておっしゃっていただけることがいいんじゃないでしょうか。
わかりました。
はい、
のりこさん、それをあのフランス語で一言お願いできますでしょうか。
フランス語で一言ですか。
はい。
はい、何でも、はい、わかりました。
はい、
ビアベニューはモナコ、ラバイヤドソレイ、ウプレアボアドトレボンヌジョーネー、メルシーボクー、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
大変恥ずかしいですけど、
とんでもございません。 私なんとか勉強して頑張りたいと思いますが。
そうです
か。はい、典子さん、今日はお忙しい中朝早く本当にありがとうございました。
とんでもありません、とっても光栄です、ありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークはモナコにお住まいのフラワーレポーター典子ボナフェレさんにお話を伺いました。